もしもし。
はい、お願いします。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
68歳。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
65歳。
お子さんは？
女の子。
はい。で、今はもう家を出てるんですか？独立して。
そうです。
じゃあ今お二人で暮らしてるんですね。
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
離婚についてです。
はい。
女房の方からの申し立て書っていうのが来ましてですね。
あ、奥さんの方が離婚をしたいということですね。
うん、そうです。
はい。
で、家裁の方から何月何日に来てくださいってそういうあれが来たんですけれども。
あ、ま、もう、じゃあ、離婚の話し合いをしてるっていうんじゃなくて、もう奥さんはもう決心がついてて、もう家庭裁判所の方に、そういう申し立てをしてるということですね。で、一緒に住んでるんですよね。
いや、今は別居しています。
別居してるんですか、はい、はい。別居してどのぐらい経つんですか。
先月からですね。
あ、そうですか。
はい。
で、要するに奥さんの方が出てったわけですね。
はい。
じゃあ、あなたがどうも奥さんとうまくいかないなというふうに感じたなしたのはいつ頃ですか？
これはだいぶ前、そうですね、今から、まあ、ずっとなんですけど、
ずっと要するに結婚してからずっとうまくいってなかったということ？
うまくっていうのも、まあ、意思の疎通っていうのは、なかなかうまく取れなかったなっていうことは、ずっとなんですね。ただ、このところ、ある問題が出てきてからは、ここ4、5年っていうところですかね。
あ、そのある問題が出てきてからって、ある問題ってのはどんな問題ですか？
私が、要するに、一つは女房を大事にしないってことが基本だと思うんですけれども、地域の、住んでらぬ女性とのつながりが、何ですかね。関わりがあるっていう、そういう嫉妬っていうかね、そういうふうな疑いの目が強くなってきたっていうか。
要するに浮気をしてたっていうのではないんですね。
浮気はないです。
要するにうまくいかなくなりだした原因は、常にあなたの女性関係、
そういう感じが多かったです。
はい。じゃあどういうことですか？別に何の関係もない。それは
何にも関係ないんだけれども、要するに、女房と話しするときはなんか仏頂面で話して、よその奥さんと話しするときはニコニコして話をするとか。
ああ、まあそれは大体普通の男はそんなもんですね。
私もそう思うんですけれども、
はい、
それを要するにそんなふうには見ることができない人で、私をないがしろにしている、私をみんなでバカにしてるって、そういうふうな捉え方しかしなかったですね。
あなたのおっしゃってる通りだとしますよね、この嫉妬深さ。
はい。
これものすごく自信のない劣等感の深刻な人ですから。
そうですね、私もそう思います。
おおよそつけました。それで今日のあなたの相談、それから奥さんの方はあなたと離婚したいと言って出て行ったということですよね。
そうです。今から4年ぐらいもやっぱり警察を呼ん、まあ、トラブルが大きくなって警察を呼んで。
いや、警察が呼ぶほどのトラブルってのはどういうトラブルが出たんですか？
帰ってきてやっぱり隣の奥さんと私のわけのわからないような、疑いで、それが原因で、ですね、まあ、夕食の時だったんですけど、物をめがけて、はい、皿だとか、はい、おかずだとかっていうのを物を投げて汚したので、
はい、
出て行きなさいと、もう出て行って、出て行きなさいということで、まあ、玄関の方で押し問答やったんですね。
出て行きなさいとあなたが奥さんに言ったわけですね。
そうです。
それで警察だったっていうのは、警察はどっちがいい？
だっていうのを私は出てきなさいということでやったんだけども、洋服を引っ張ったら洋服が何の弾みか分からないけど私の着ていた洋服が脱げてしまったんですね、
はい、
でそれを強く引っ張ってた女房が後ろ向きに転倒したっていうか、
はい、
それで頭を怪我したっていうか、
はい、
それで隣の家に、救助を求めたっていうか、で隣の人が、救急車を呼んで、で救急車で病院に行った。で私は警察の方に行って、 たんだって事情聴取を聞かれたって、こういうのが4年ぐらい前にあったんですね。
はい、わかりました。それで、
ええ、
で今はもう奥さんは出てってるわけですね。
はい、
はい、で今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
どういう相談ですか。これから弁護士の先生に伺いますけれども、
火災に行って調停に行って失敗した場合は、調停がね、失敗した場合はどうなるのか、それと、生活するための年金云々というの、まあ、要するに生活費の方は、私も今1年ちょっと前にがんの手術をしましたので、
はい、
これから年金生活ですけども、療養費とか高額になると思うんで、そういう場合っていうのは生活費がきつくかかってくると思うんで、要求されたその、年金、そういうのっていうのは私の言ってるのはとは受け入れられるのかなって、その2つの問題です。
まあ、別れるんだったら経済的にこういうことだという条件が示されているということですね。
はい、そうです。
でその条件が飲めなかったらどうなるかという。
あ、全くそうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩根谷隆之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。は
い、ありがとうございます。
はい、奥さんの方から調停の申し立て書が来たと。その、はい、弁護士さんが代理人として申し立てたということなんでしょうかね。
はい、そうです。
はい、今回調停は初めてなんですよね。
初めてです。
うん、今回ね、調停申し立て書が来たということなんですけれども、調停というのはね、
はい、
裁判をするわけではなくて、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合いをするっていうのが調停なんですよね。
はい、
うん、ですからその調停でね、お互いに、合意が成立すれば、できれば調停が成立することになりますし、
はい、
合意ができないということになれば調停は不成立ということになるわけです。
はい、
だから先ほどちょっとあなたがね、調停に失敗した場合にはというふうな言葉を使っておられましたけれども、失敗とか成功っていうことではなくてですね、合意に至らない場合には調停が不成立になるだけであって、
はい、
そこでその、成功したら勝ち、失敗したら負けっていう、そういうものではないんですよね。
はい、
うん、で、今奥さんの方はあなたに対して離婚をしてくれというふうにその調停で求めてきているわけですから、
はい、
あなたがいいですよと、離婚しましょうというふうにそれを応諾すれば、
はい、
離婚についてはそこで合意ができるわけですよ。で、その離婚に伴ってね、いろいろそのお金の問題だとか、
はい、
あと財産がある場合にはその財産をどう分けるかっていうような問題とか、そういうことについて、付随的にね、合意ができれば、調停は成立することになりますんで、
はい、
そこに何て言うんでしょうかね、成功とか失敗っていうことは特にないんですよね。
はい、
で、合意ができなければ調停は不成立で、それはもうそれでおしまいです。あとは奥さんが調停ではうまくいかなかったんで、でもどうしても離婚したいっていう場合には、離婚の裁判を起こしてくる可能性はありますけれども、うん、それはその時になってね、裁判が起こされた時にはね、その時にはそれなりの対応をしないといけないでしょうけれども、でね、基本的にあなたの方は離婚はしたくないわけですか。
離婚はしたくないですね。
なんか先ほどからお話伺ってるとね、なんかもう奥さんのことすごくもう嫌でしょうがないような、そういう印象も受けるんですけれども。
あの嫌です。
嫌なんだ。
嫌だ、嫌なんだけれども、嫌なんだけれども、42年近くやっぱり夫婦生活をやってると、情けっていうんですかね、なんか強くて、やっぱり私もこういう、そういう病気的なので、年も重ねたし、好きが嫌いがってなったら嫌いなんだけれども、でも助け合っていかなきゃなんないなっていう気持ちの方が強いです。あと一つは、そういう、それが、本当の理由になるかならないか別としても、やっぱり子供たちの世間体っていうんですかね、誰しもが子供も含めて身内の人らも離婚そのものは誰もが望んでないし、そういうのも一つあると思います、自分の気持ちの中には。
先ほどからお話伺ってるとね、奥さんの嫌な面ばかりね、ずっとお話に出てきてるんですけれども、
はい、そうです。
いい面も 結構あるんですか？
結構っていうのもいっぱいあるんですよ。
あ、いっぱいある、
うん、いっぱいあるんですよ。
まあそうなんであればね、まあ、奥さんから離婚調停っていう、まあ、離婚調停を申し立てられてはいるわけですけれども、はい、調停っていうのはね、話し合うためのテーブルですからね、
はい、
うん、まあ、その場でね、改めて、はい、どうして離婚をしたくないのか、その世間体とかそういうことではなくてね、
はい、
あのそういういい思い出もいっぱいあるし、そういういいところがたくさんあるんだから、
はい、
お互いにそういうところを見ながらね、やっていきたいということを改めてね、あの、はい、きちんとその調停の場で、はい、相手に伝えてみたらいかがですかね。
わかりました、
うん、だからそれでね、はい、それでもどうしても奥さんがもう気持ちは変わらないっていうんであれば、
はい、
ある程度腹をくくんなくちゃいけないのかもしれませんけれども、
はい、
うん、まあ調停でね、はい、無理やり離婚させられてしまうってことはないですから、
はい、
うん、そこは1回で終わるわけでもないですからね、3回4回というふうにそういう場が設定されますんで、
う
ん、どうして奥さんと一緒にいたいのか、で世間体なんてことは言わない方がいいですよね。
わかりました、
うん、どうして奥さんと一緒にいたいのか、そのいい思い出もたくさんあって、いいところもたくさんあって、そういうところをこれから見て、はい、自分としては、はい、今までこういう悪いところもあったかもしれないけども、そこも直して、
はい、
お互いにいいところを見ながらやっていきましょうと、そういうメッセージをその調停の場を使って奥さんに伝えて、
はい、
で、まあ、奥さんがそしたらもう一回やってみようかなっていう気持ちになれば、いい方向に行くかもしれませんし、そうじゃない場合にはね、まあ、ただのあなたの片思いっていうことになってしまうのかもしれませんけれども、うん、その場合にはその場合、その時はその時で、腹をくくるしかないんじゃないでしょうかね。
わかりました。すいません。
もしもし？
はい。
だけどあなたは、別れたくないんですよね。これはわかるんです。嫌いだけれども別れたくないっていうのは。で、なんで嫌いだけれど別れたくないんですか？依存心でしょ？
え？
依存心。
ああ、それはあるかもわかんないですね。
わかる、あるかもじゃないです。依存的敵対関係って言うんです、これ。
依存的敵対関係。
うん。依存している対象に対して敵意を持つんです。敵意を持ってるだけなら簡単なんですよ。この野郎つって別れちゃえばいいわけだから。ものすごい依存心強いんです、あなた。
それあるかもわかんないな。
いやー、今、そうかもわかんないなって、よかったね。そこ認めて。
あるだと思います。
うん、そこ認めたら救いだ。この奥さんも、
はい、
異常なほど劣等感が強いの。現実に直面するのが怖いの。
それはありますね。
あなた怖いんです、
はい、
あなたの心の底にあるのは孤独と恐怖なんだよ、
はい、
今日はだけどあなたあれですよ、新しい人生の出発ですよ。現実に立ち向かう勇気ができたんです、あなた。
はい。頑張ります。
うん。依存心は乗り越えられます。
やってみます。
やりましょう。
はい。
はい、どうも失礼します。
今日は本当にありがとうございました。
はい、どうも。
失礼します。
はい、失礼します。